ゆりか牧師と結婚することを決める前に、私は主に祈りました。神様、私はこの人と結婚すべきでしょうか、すべきでないでしょうか、教えてください。そしたら、皆さん興味津々ですね。残念ながら何の答えもありませんでした。それは自分で決めなさいということだったのでしょう。数えきれない子孫に恵まれる約束を主からいただいたアブラムが、15章で子供が与えられないので後継ぎをダマスコのエリエゼルに決めた時も何の答えもなかったようです。決めた後から主は、あなたが原因となって生まれる子が後継ぎであると答えられました。16章ではサライから代理出産の提案が出されました。サライ、このこと、主に祈ってから返事をするなんてかっこよく答えたとは書いていませんが、即答したのではなくて、主よ、このサライの提案はどうなのでしょうか、教えてくださいと祈ったんじゃないでしょうか。これも答えをいただけない中、彼はサライの願いを聞き入れる決断をしました。その答えは17章で、すなわち13年後のアブラム99歳の時に与えられます。皆さん、祈って答えが返ってきた、返ってこなかったではなくて、神とのホットラインを持ち続けることが大切ではないでしょうか。アブラムが主の言葉を聞き逃さず、またいつも素直に聞いたのは、主とのホットライン、すなわち信頼関係を持ち続けていたからですね。主は私たちの祈りや願いを聞いておられます。しかし、答える方法は主がお決めになります。新約聖書のピリピの4章の6節にこういう言葉があります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。これもこの神様に対する信頼に立ちなさいということでしょうね。さて、エジプト人である奴隷ハガルにアブラムの子を代理に宿らせ、サライの子とする計画がハガルの逃亡のゆえに頓挫してしまった事件は、これから旧約聖書1502ページにわたって綴られるアブラム、イサク、ヤコブの神の救いの歴史というメインテーマからはもう外れた内容となってしまいます。世の王様の後継ぎ計画から外れたものは用なしとみなされる。それが世の法則ですね。それに照らして考えると、逃亡者ハガルにはもはや目が止められないということです。しかし、神はハガルをモーセ以前に主の御使いと初めて会う人物に選ばれたんです。それから神を見たことを初めて告げる人物に選ばれたんです。神様がこのハガルにも目を留めておられることを示されました。8節、サライの女奴隷ハガルよ、あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。御使いが聞きました。奴隷が主人のもとから逃げる行為は死に値するそうです。それだけ主人には奴隷を大切にする責任が あったということでしょう。見知らぬ人から自分の素性を言い当てられたので、ハガルは驚いたでしょうね。少女ハガルは正直に答えます。しかし、2番目の質問、どこへ行こうとしているのかには彼女は答えられませんでした。逃亡奴隷であり、未婚の母であり、奴隷として売られた彼女には、エジプトに行くと言いましても実家があるのでしょうか、親戚があるのでしょうか、帰る場所はなかったんじゃないでしょうか。ハガル、お前の帰るところは女主人サライのところだ。そこで従順に仕えるんだ。そこしかないんだよ、と主は諭されました。さて、私たちは逃亡中の奴隷ではありませんが、この主の使いの質問にドキッとされる方がおられます。あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか、あなたの命はどこから来てどこへ行くのかと、自分の存在が問われる質問に聞こえるからですね。同じことを取り上げている新約聖書を紹介いたしましょう。一つはローマの信徒への手紙の11章の36節です。こういう言葉です。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。それからコリントの信徒への手紙の第1、8章の6節、こういう言葉が書いています。私たちにとってでは唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰ってゆくのです。それからもう一つご紹介しましょう。ヘブライ人への手紙の2章の10節には、神様のことを万物の目標であり、源である方、こういうふうに書いてあるんですね。あなたはどこから来てどこへ行こうとしているんでしょうか。聖書はそれに答えを示しています。さて、9節、主の使いは言いました。女主人のもとに帰り、従順に仕えなさい。お言葉を返すようですが、その女主人が私に辛く当たるので、どうしようもなく逃げてきたんですよ。主人サライはお前に軽んじられたと嘆いているぞ。お前はどんな態度で主人と接したのか。いいえ、そんなことをした覚えはありません、というような会話は聖書には載ってませんね。ただ15節から16節で、ハガルが女主人のもとに帰って無事出産したという結果だけが書いてあります。何がハガルに起こったんでしょうか。逃げていったハガルが180度変化します。御使いの言葉に注目しましょう。御使いは3つのことをハガルに伝えています。まず第1は、彼女の子孫を数えられないほど多く増やす約束です。これはアブラムがいただいた約束と同じです。第2は、宿している子が 男子ですでに名が決まっているということです。これはアブラムに先立って受けたお告げですね。そして第3はその子の将来の運命です。その内容を皆さん読んで、ちょっとと思った方も多いでしょう。和を好む日本人にはこの運命は受け入れがたい内容ですね。町の人と共に生きるのではなくて、野を移動して生きる遊牧民になることだそうです。御使いが多くのことを伝えました。ハガルは大丈夫でしょうか。しかしハガルはちゃんと要点だけはしっかり受け取ったようです。未婚な母になるのですが、ちゃんと子育てして子孫も残る。そして要点は息子の名が、主があなたの悩みを聞かれるの意味であるイシュマエルと決められているところにありました。ハガルが生涯この息子の名を呼ぶごとに、主が彼女の悩みを聞かれる神であることを思い起こすように配慮された名でした。ハガル自身、ミツカイとのこの出会いをどう受け止めたのか、13節でそれが明かされます。主の皆を呼ぶことは、創世記の4章の26節で初めてアダムの三男セトが行いました。次にアブラムも12章の8節で行いましたが、どちらもどう呼んだのかは記されていません。ところがハガルが私を顧みられる神と呼んだんです。顧みるとは、見るという言葉が使われています。今までにない特別な体験をハガルはしたんでしょう。そして不思議な一文が加えられていますね。それは彼女が、神が私を顧みられた後もなお私はここで見続けていたではないかと言ったからである、です。なんだか意味のわからない内容です。旧約の言語のヘブル語の翻訳は大変難解で、ここもその一つだそうです。まず神がハガルを見られた。その後ハガルは神を見続けたようなんです。神の後ろ姿を見送ったんでしょうか。そう読めるところのようなんです。このハガルの体験と似ている例を紹介いたしましょう。それは四世紀の13章の21節にあります。神の裁き司として選ばれる獅子サムソンが生まれる前に、お父さんのマノアとその妻がそのお告げを受けて、いろいろあった後、御使いが天に帰っていく、それを見送ったんですね。そしてその後にマノアが妻に言うんです。私たちは神を見てしまったから死なねばならない。ハガルも神の後ろ姿を見送ったが死ななかった経験をしたのでしょう。そしてそこが記念の場所と定められました。ハガルから始まるイシュマエル族にとっては、そこは聖なる場所となるでしょうね。このように主なる神はアブラムの家系から外れてしまったイシュマエル族の先祖ハガルに耳を傾け、目を留められました。私たちの主イエス・キリストも同じですね。 神から外れてしまった、神に見捨てられたと思っている人々のところへキリストは行かれました。そして耳を傾け、目を留め、手で触り、そうではないことを伝えられました。それから十字架にまで、死にて葬られ、黄泉にまで、すなわち全く神に見捨てられたところまでキリストは行かれました。その時に神はキリストを復活させて、全く神に見捨てられたのではない、その全くの反対であるという宣言をなさったんですね。皆さん、サライのもとに戻ったハガルのように、私たちも主に信頼して歩んでまいりましょう。では、お祈りの時といたします。